の科学、本日は第11課と第12課、2課を続けてお願いいたしたいと思います。じゃあ先生よろしくお願いいたします。皆様拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。本日も多数遠路はるばるご来場いただきましてありがとうございました。いよいよ今年度最後の、月例会となりまして、これでもって、締めくくりになるわけですが、今日はまあ11課ですね。10月に総会をやりましたので1課抜けたもんですから、今日は11課宇宙空間の探検というところから始めたいと思います。先ほどは遠藤君の大変素晴らしい講演をいただいて感謝しております。イエスのような影響を与えたいと同君言っておりますが、まあ、私の見るところでは2000年前イエスの 100名ばかりいた弟子の一人であったんだろう、遠藤君がですね。そして転生してまた今頃この GAP に参加しているんだろうとこう思うんです。必ず過去の記憶が思い浮かんでくるんですよね。まあ、遠藤君だけじゃなく他にも何名かの方がイエスの100名ばかりの弟子の、であったと思われる方が GAP 内部にいらっしゃると思いますね。誰がどうか分かりませんけどね。それで今日は第11課の宇宙空間の探検というのはどういうことかと言いますと、これは言いながらにして、その宇宙空間をずっと見渡すというような意味でして、実際に機械のいっぱい詰まった宇宙船に乗って探検して歩くということじゃないんです。で、言い換えればこれ早く言いますと遠隔透視ということですね。遠隔透視の方法というような意味でして、もうこれは皆さん方十分ご存知のはずなんですが、もう一度ここで一つその勉強してみることにしましょう。140ページの意識で見る方法というところなんですが、まず宇宙空間にはその元は何もないところから次第に小さな物質が作られ、そしてやがて大きな惑星になり太陽系ができ、星雲ができというふうになるんでしょうが、元は何もなかったんだと、何もなかったといっても、もう何か元素のようなものは満ちているんでしょうが、それが小さい塊になって、それがだんだん膨れ上がっていったということですね。で、そういうようなことをさせるのは何かというと、根本的には宇宙の意識というものが、この大宇宙空間に満ちているんだということでして、そのことをまず認識してかからないと、遠隔透視もテレパシーも何もありゃしないんです。それで、イエスの時代はその天文学というものがまるっきり発達していませんから、人々がそんなことを何も知らないわけです。月とか太陽とかそんなものが毎日のように出てきても、あれが本当は何なのかはわからない。月にアバタズラを発見したのは、あれはガリレオ・ガリレイが小さな望遠鏡を作って覗いたのが初めてですからね。したがって2000年前にそんなことは何もわからなかったわけで、ですがイエスは天の十二の王国と言ってますね。天の十二の王国という言葉が出てくるんですが、新約の中にですね。これは明らかに太陽系の十二個の惑星ということを意味するんであって、おそらくイエスはそのことを知っていたと思うんです。ですが、その使徒たちや弟子たちはそんなことは何も知らなかったもんですから、イエスが12人ほど選んだという 意味がよくわからなかったようですけれども、あれは天の十二の王国、つまり十二個の惑星にちなんでその十二人を選んだろうというような、まあ推測が行われているんですね。もう一つはイスラエルの十二の部族というのがありまして、これはまあ消えてなくなったんですが、その十二にちなんだんじゃないかという説もあるようですが、まあよくわかりませんけれどね。でそれでその2000年前にはそういうような天文学は全く発達していなかったんですが、それでもなおかつイエスがですね、当時行われた多神教、もういろんなその神様というものを勝手に人間が作り出してはそれを拝んでいたわけです。まあ世界的にみんなそうだったんですが、それを全然その否定して、この宇宙には神は一つしかないんだということをイエスが言い始めたのが初めてでして、そのためにまあ非常な迫害を被ったわけですが、今ならばですね、もうこの大宇宙空間というものは天文学的にはっきり分かりますから、誰も知っているんですから、この広大な宇宙というものを見渡せば、やはりもうそのこの大宇宙空間、それからその中に含まれる全てを作り出す何か一つの大きなパワーかエネルギーがあるなということは、ちょっと考えればもう大体誰にも分かるんですが、2000年前はそんな知識がなかったもんですから、それでイエスが迫害を受けたんですけれども、しかしそれにしてもまあその一神教といえばまあ宗教じみと言いますが、この宇宙空間に神は一つしかないんだ、創造主は一つしかないんだということをイエスが、まあ、天の父と表したんですけれども、それを、信じて、最後は殉教したその弟子の人たちというのは素晴らしいですね。今頃人間ははるかに超えていると思います。今頃はそういう天文学が発達しながらもなおかつまだそんなことが信じられないというような時代ですからね。それでとにかくここに今アダムスキーが言っておりますことは、とにかくこの宇宙の意識という、まあ意識といえば非常に抽象的ですが、何かそういう根源的なパワー、あるいは H というようなものがあるんだということを、もう嫌というほどその説いてですね、そうして人間はそれから完全にもう浮き上がって、普通の人間は心だけで、マインドだけで勝手に判断して生きているからダメなんだと、とにかくその意識と一体化しなくちゃダメなんだということを言っているわけでして、それをまず前提として、それから遠隔投資、その他のテレパシーとか何とかの宇宙的な能力が出てくるんだと、こういうことを言っているわけです。それで142ページへ行きますと、遠隔投資とは何かということなんですが、この現象が起こる場合、心は周囲に関心を持たなくなり、映像にとらわれています。囚われているというのはちょっとこれ訳がまずかったんですが、映像の方に吸い付けられるということですね。そしてさらに意識はそれ自体に、意識自体に心の注意を引き寄せますので、映像を見ている本人の前を他人が通ってもそれが感じられませんと。もう映像によって、その周囲の光景が見えなくなるということです。つまりリバーサルのカラー写真を透かして見るような状態ではもう見えないということですね。映像しか見えない。で、還元すれば意識と心の間に一種のテレビ放送の関係ができて、時間と距離は意味をなさなくなるのですが、これは意識がもたらすある光景に心が関心を持つためですと。それからその次が非常に重要なところでして、多くの人は、空飛ぶ円盤同乗記、これは古い題ですが、今の宇宙からの訪問者ですね、読んでいる間に私と一緒に私の体験を味わい、私が目撃した光景や与えられた知恵の言葉を述べる際に、私が起こしたのと同じ高揚的な気分を起こします。これは確かにそうですね。 で、これこそあなたが自分をその中に置かねばならない状態、すなわち心と意識の結合状態なのですと、こういうことを述べています。だからああいうようなその素晴らしい、書物を読んでですね、そうして非常に高揚した気分になったことは、すなわち心が意識と一体化した時であるということですから、まあ、なるべく ああいう書物、あるいはこの生命の科学でもいいですし、それからその他テレパシー、宇宙哲学とどれでもいいですけれども、しょっちゅう読んでですね、気分を高揚させるということが心と意識との一体化であるということなんです。心と意識と一体化させるとはどういうことかというふうによく質問される方がありますが、それはすなわちこうした気分の高揚した状態であるということなんです。で、これはその全く自分自身の努力にかかっているんでして、人が高揚させてはくれないですね。何かその他人がそういうふうな環境を作ってくれないから自分は高揚できない、あるいは人がそういうふうに仕向けてくれないから精神が高揚しないと言っているのは、これは、本当じゃないんでして、どんな環境にあろうと、あるいはどんな状態であろうと、自分自身のその意志分を高揚させるということが絶対的に必要です。これはもう場所と時を、時とは関係ないんですね。汚い話ですが、トイレの中にかがんでいても、こういう宇宙的な気分を高揚させることはできるはずなんです。それはなぜかと言いますと、トイレの中でしゃがんでいるときは、これは一種の生理作用であって、やはり宇宙の法則に基づいた現象ですからね。そういうふうに考えたら、それは何も汚いことも何でもありゃしない。やはり宇宙的な行為と言えるでしょうね。その他何をやっているときでも、宇宙的な気分を起こすということは、これは可能なはずなんです。それで遠隔投資とはというその、込み出しはここにあるんですが、それが何かということよりも、むしろその次に土星とかその他の惑星の状態がここに書いてあります。これはもう皆さん十分ご存知ですから、今さらここで、いちいちもう読んでみる必要もないと思いますが、とにかく土星がものすごくきれいな惑星で、空が乳白色を帯びて、そして建物の多くは白色だから、空の青みがかった乳白色を反射して、山々にある雪も同様に輝いていますと、素晴らしい状態のようですね。一遍行ってみたいと思うんですが、いつのことになりますやら、分かりませんがね。で、建物の多くは白色とありますが、これはまあもちろん白いペンキなどを塗ったもんじゃなくて、もっとこう真っ白い純白の何かそういう、石のようなものか何かを使ってあるんでしょうね。大体まあこう白という色があらゆる色で最もきれいな色なんです。色がないのが本当はきれいな色なんですね、白というのは。だからヨーロッパへ行きましても、白壁に赤い屋根というのが多いですけど、非常にきれいに見えますが、日本東洋はどういうものか白い色というのを建物に用いないですね。その理由はよくわからないですけどね。それからその惑星の人々が あらゆる人がこちらを見通すようで、しかもこちらが心の中で考えている事柄を知っているように思われるために、誰もが自分の一部であるような気がしますと、それはそうでしょう。人が自分を見て、もう自分の心の中を全部見通しているなということになったら、もうその人は他人と思われなくなるんです。だから夫婦というような関係はですね、元は赤の他人だったにもかかわらず、一旦夫婦になりますと、もう他人と思えなくなるのは、それは単なる肉体関係だけじゃなしに、やはりお互いの気心がもう分かってしまうからですね。 そこであらゆる人とそういうような気分がフィーリングが起こるようになりますと、もう、あらゆる人が全て一体だというような感じがするんでしょうが、なかなかこれはしかし難しいですね。それから次に金星などの貢献も書いてあります。これはまあやはり皆さん方宇宙からの訪問者で詳しいことをご存知ですから、今更、述べるほどのこともないでしょう。まあ、あらゆる表現は極めて芸術的だと書いてありますね。あの145ページの真ん中辺のところ、宇宙的な愛を表して、しかもあらゆる表現は極めて芸術的だと。でこの芸術的ということは実際に私たちが言ってみない限りちょっと見当つきませんが、いわゆる何と言いますかね、地球の絵画の抽象絵画のようなめちゃくちゃなような絵がよくありますね。本当はめちゃくちゃじゃないんでみんな意味があるんですけども、例えばピカソの描いたゲルニカというような、漫画みたいな絵がありますね。スペインの内乱を描いた絵です。あれなんか私ニューヨークの美術館で見たんですが、あれ見た途端にこれはいけないなと思いましたね。これはもう気違いの描いた絵じゃないか。もちろん私は美術を勉強してますからピカソが気違いであるとは思いませんけど、偉大な画家だと思いますけれども、見た途端にこんなものは俺はとても芸術とは言えないんじゃないかと。特に近世の芸術というのは非常にこう写実的なんらしいんですね。あんなそのデフォルメして描いた、つまり崩して描いたような絵なんかはもう全然ないというようなことらしいです。だから地球の芸術ももっとこう素直にですね、写実的に表さなくちゃいけないということになるらしいんですが、どうもこう歪めて描いたり歪めて作ったりした芸術ほど深刻で素晴らしいんだというふうに今地球では思われているんですがね、まあ、それなりに意味があるんでしょうけれども、どうもだいぶ地球と金星とは違うようであるということです。それから火星の状態は、これはまあ随分雑然として非常に工業を、まあ、工業が盛んで、しかも水が少ないから農業はもう二次的なものになったと。で使用する水は極寒や氷結地帯から水路で引かれていますとありますが、この水路というのがいわゆる火星の運河と言われるものでして、これ運河は実際にあるんです。火星に運河はないというふうに近代天文学やあるいは惑星探査機で言われていますが、実際はあるようですね。でこういうようなところへ自分で宇宙船に乗って行かなくても、意識によって空間を旅行して見てくることはできるんだということを言っています。でその場合はですね、意識とはその中に万物が生きている生命の大会であるということを忘れてはなりません。その大会の外には生命はないんだと。だから心が自分はその海の中に生きていて意識に頼らねばならないのであるということに気づくようになるとき、この自覚がさまざまな新しい知識を心に印象づけ始めることになるんだと。そうして遠近にかかわらず思いの場所へ行くことができるんだというわけです。言い換えれば自分の心というものを拡張させてですね、意識の大会に乗せて心を拡張させて遠くまで飛ばすことができますから、それで見てくることができるんだということをここで言っています。これが本当の遠隔透視だというわけですね。である場合には睡眠中に起こることがあります。この意識による旅行ですね、その場合は目覚めた時に強い印象となって残る夢として現れますとありますから、夢というのはこれなかなか重要なもんでして、まあ、荒唐無稽な夢を見ることもありますが、実際は自分が睡眠中に、意識と一体化して心がよその惑星なりあるいはよその光景などを見てきた、まあ、見てくるような夢もあるわけですね。だから目覚めてから、そのことをよく記録して後から分析してみれば、 そういうことに気がつくんじゃないでしょうかね。まあ、一番いいのは覚醒時、つまり目が覚めているときにそういう透視を行って遠方を見るというような能力が出れば、これはもう最高です。先ほど の遠藤君の話のように、生徒の母親の姿を透視したというようなことも当然あり得るわけですね。素晴らしい能力です。それでアダムスキーは147ページですが、遠隔指導の実例として1930年代の初め頃に教えていた頃に、一人その会合に出席できないことがあったと。そこで後になってからその本人が、出席できなかったけれどもあなたの指導を受けたと報告してきたと。その人は病気で寝ていたわけですね。でこれは147ページの真ん中辺ですが、私は心と肉体を通じて多数の出席者を指導しながらも、同時に私の意識は病人のところに行っていたわけですと。これは1個のマイクロフォンを使用して2個のスピーカーから放送するのと同様であると言っています。おそらくアダムスキーは会合で講演などをやりながら、一方でアダムスキーの意識が、意識の一部分といいますか、それがその、病気で寝ている人のところへ行ってですね、そしてその姿が現れたんだろうと思います。病気で寝ている人にアダムスキーの姿が目の前に見えたんだろうと思いますね。でこれを何というかと言いますと、分身現象というんです。身を分けるというふうに書きますかね、分身現象で。これは偉大な人はあるんです、こういうことが。例えば今機関士の宇宙哲学と UFO に、連載しております宇宙と愛についてという記事の、ご本人のある偉大な鉄人ですがね、この方もやはり分身現象というのを起こすんだそうですね。以前は頻繁にそれが起こっていたと。でも今でもやっぱり時々起こるそうですね。ですからご本人は家でちゃんと寝ておられるのに、またもう一人のその方がの体がどっかへ行って、よそで人に会っているというようなことがしばしばあったそうですね。それでイエスはこの一遍に6人のイエスに分けるようなその分身現象ができたということです。今の偉大な鉄人は2人にしか分けられない、本当の自分ともう一人の自分、2人にしか分けられないけれども、イエスはこの一遍に6人に分けたということができたということを、その偉大な鉄人から私は聞きましたね。まあ、大変な能力でして、まあ、それはやはりイエスという方が水の上を歩くぐらいですから、まあ、それはできるでしょう、おそらく。で、アダムスキーもそれをここでこうやったというわけです。まあ、アダムスキーもなんか相当な超能力のある人でして、例えば2000年前のイエスの姿を透視して、その通り、見えた通りに絵を描いたというわけでして、ずっと古いあれはニュースレターの表紙に一遍載せたことがありますね。ご存知と思いますがね、あの絵はメキシコの、アダムスキーの弟子であったマリア・クリスティナ・デルエダという夫人のところにあったのを私、まあ、見たんですけれども、大変素晴らしい絵ですが、もちろん油絵ですからカラーで描いてあるんですがね、かなり大きな絵です。それがある時イエスがそのこう2000年前を透視して、こう四角な窓のようなものの中にイエスの姿が見えたというんで、その通り描いていったというわけですね。今その絵はもうありませんです。マリア夫人が一昨年亡くなられて、その時にもう絵を缶の中に入れて遺体と一緒に焼かれたそうですからありません。まあ、見たのは私だけで、幸い写真に撮ってきまして、その写真はプリントした ものが今1枚ほどあるんですが、ネガは、まあ、こういう言い方は良くないかもしれませんが、ある人に騙し取られたんです。肝心なネガは騙し取られたかありませんが、プリントしたあのキャビネの写真が今1枚ありますから、これをいずれまたできればカラーぐらいでですね、大きく伸ばして皆様方にお目にかけたいなと思っているんですがね、実に堂々たる体格ですね、書いてあるイエスの体っていうのは。まあそういうわけでして、アダムスキーも大変なその能力を持っていたと。オーラなどもしょっちゅう見えたそうですね。でも自分ではそれをほとんど表面に言わないで、あまり言わないで黙っていたということらしいんです。自分はこんな超能力があるぞということですね。それから148ページの心霊は関係ないということなんですが、私が右のような体験を述べますのは、ただ人間の内容の能力は、あの内容と読むんじゃなく内容と読むんですが、内容の能力は本人の意識の作用にかかっているだけで、心霊主義とは何の関係もないということを明らかにしたいからですと。で、人類の 99% は自己の意識の能力に気づかないで心に振り回されて生きていると。ところがこの心霊というのがいまだにまだ随分幅を利かしていまして、よく新聞の広告にもやれその守護霊を持てとかなんとかいうような怪しげな本がたくさん出回っていますね。あるいは霊のたたりを除かないと病気が治らないとかいうような本も出ているようですかね。そういうものはもう一切何の関係もないのであるということを言っています。ただ心霊的なそのいわゆる悪霊のたたりですね、悪い霊のたたりというものはないんですが、何かあの非常に悪い想念の影響を受けて、それで自分の運命が不幸になったり、あるいは病気になったりすることはあり得るんです。想念の影響ですね、悪想念の影響で、これは霊魂じゃないんです。ただ普通心霊主義者はそれを全て皆悪い霊魂のたたりだというふうに言うもんですから、そう信じる霊が多いんですが、霊魂じゃなくて悪い想念ですね。例えばある人のそばにしょっちゅういると、非常にその周囲の人が良いことになる、幸せになるというような、そういう人がいますし、また別にある人のそばにしょっちゅういると、もう何かそのトラブルが起こってしょうがない、もうお互いにいさかいが起こったり、あの不幸せになったり、もうどうしようもないんだというような、そういう人もいますね。それはおそらく本人のその霊魂じゃなくて、そういう本人から放射される想念、または想念ともう一つ何かあんまり良くない放射線といいますか、そういうものの影響を受けているんだろうと思います。だからそういう場合はあのそれを避けてですね、避けて、その憎まないです、憎まないで、まあ避けて遠ざかるようにすれば良いと思うんですがね。ちょうど伝染病患者のそばに全く無防備な状態でそばに寄れば、どんな善良な人でもその病菌の影響を受けて、感染するのと同じようなものですね。といってその病人を憎む理由はないんです。ただ遠ざかりゃいいわけですからね。それと同じです。私なんかはまあそういう例を随分今まであのこう聞かされて知っていますね。もうなんか非常にこう不気味なあのカルマを持った人がいて、もうその人のそばにいるとしょっちゅうあの、その周りの人たちが病気になったり、あるいは不幸なことになったりするというような例が、例を 2,3 聞いていますね。でこれは悪霊のたたりじゃないんです、ないんでして、あくまでももう想念または想念放射線といいますかね、そういうものの影響だと思います。それで150ページへ行きますと、真のトランス、トランスというのは、まあ、恍惚状態と訳してはありますが、 これは実際には正しい訳語がなかなか見つからないんですが、亡我の状態ですね、我を忘れた状態、よく心霊の霊媒の人なんかがトランスという状態に陥るんです。それで本当のトランスというのはイエスの例が挙げてありますが、心が意識によって意識と一体化すれば、これが本当の恍惚状態で、その時イエスはもう過去の自分の過去性をのその姿を顔に次々と表して、そうして、ある一時はモーセのような顔になったということを弟子たちが気づいたということなんですね。150ページのところに書いてあります。だからイエスはモーセのまた生まれ変わりでもあるということになるんでしょう。したがって地球へやってきては、ある時ある時代で偉大な指導者として活動し、それからまた生涯終わって、別の惑星に帰っていって、そしてまた別な時代に地球へやってきて、また別な国で偉大な指導者となって、活動するというようなことをこう行ったり来たりして、繰り返していたようですね。イエスはアダムスキーもどうもそのようです。私が聞いたところでは、アダムスキーは大昔古代中国の老子であったということをアメリカで聞きましたね。偉大な哲学者の老子、確かにこの老子の哲学というのは古代中国のいろんな孔子とか孟子とか哲学者の中でも非常に宇宙的ですね。これ老子が最も宇宙的です。だから暇のある方は老子の本をお読みになると良いでしょう。この宇宙哲学とほとんど変わらないことが書いてあります。もっと古代中国の、はるかに古い伝説時代の頃で、アメリカの人がですね、アダムスキーはチンという人であったというんだが、このチンとは誰かという、もう彼らは東洋のことを知らないですからね、チンとは誰かというもんですから、私は初め真の始皇帝かと思ったら、そんな新しい時代ではなく、もっとはるかに古い時代だというもんですから、そこで私いろいろ考えて、旗と思い当たる節があったんです。中国の発音をまあ真似て彼らがチンと言ったんでしょうが、誰だと思われますか。アダムスキーはうんとはるか古代中国のある偉大な人であった。彼らの発音によればチンというんですね。誰だと思われますか。え、ああそうです、春ですね。これは古代中国の伝説的な偉大な王でして、行春、行と春という二人の偉大な王がいたそうですが、そのうちの春ですね、これを彼らが陳と言っているんだろうと思うんです。この春でもあったというんです。これはもうおそらく、3000年以上もっと古い4000年ぐらい昔の王であったかもしれないです。まあ、そういうふうに地球と別の惑星とスペースシャトルみたいに行ったり来たりして、そして時代時代でその偉大な指導者として活動していたということなんでしょう。まあ、とにかくそういうふうに自分の心を、マインドを宇宙の意識という大会の中に乗せてしまうことがまず必要だというんですが、これは口で言うのは非常に簡単ですが、なかなか難しいです。私なんかもこの頃しょっちゅう何とかしてその宇宙の意識の中に潜り込んでしまおうと、潜り込むといえばおかしいですが、 とにかく、まあ、とにかく一体化ですね、心と意識の一体化を図ろうとして、もう非常にその苦心して、瞑想をやったり、そういうフィーリングを起こす練習をやったりしているんですがね、まあ、この頃やっぱりそういうふうにこう産まずたゆまず続けてやっておりますと、次第にそういうフィーリングが起こってはきますね、起こってはきますから、やっぱりしょっちゅう自分で自己訓練やらないとダメだなということを感じるんです。ただ頭の中で、ああ分かった分かったと、話を聞いたら本を読んだりして、ああ分かったというだけの頭の理解の観念だけでは、観念で終わっただけじゃまずダメなんです。まあ、何十年やってきて、私なんかこの頃どうにか宇宙の意識というものを自分のフィーリングで感じられるようになったなと思うんですが、またいつ何時これが逆戻りするか分かりませんから、油断はできないんですがね。でそういう場合はですね、さっき申しましたように大宇宙空間というものをまず三次元空間として捉えるんです。これはもう本当に気が遠くなるほどの広大な空間があるわけですが、その果てというものは分かりませんから、分からないところが非常に良いんで、分かったらもうこれダメですからね。分からないために結局その無限ということが強く感じられて、そうしてその無限の中にあらゆるものが、自分ももちろんですが、あらゆるもう万物が包含されているわけ、その含まれているわけですから、結局そのあらゆる万物は皆宇宙というもの、宇宙空間を母体にして、それを背負って、あるいはそれに包まれて生きているわけですからね。そうなればみんな一体だと、もう分け隔てなんてありゃしないんだというふうな雄大なフィーリングが起こってきます。まず大宇宙空間のを三次元空間として捉えるということが、必要だろうと思うんです。まあ、そのためには時々天文学の写真集などを引っ張り出して、遠いもう何光年彼方の星雲ですね、ああいうものを星雲の写真などを見たりして、その気分を高揚させるのもいいでしょう。6インチ反射望遠鏡で見ますと150万光年彼方のアンドロメダ星雲は見えますからね、白くボーッと見えますから、そういうような望遠鏡で覗いてみるのも良いということになります。まあ、そういうふうにして、自分の心を宇宙の意識の波、大海の中に乗せてしまえば、もうどんなその知識でも与えられるんだと、つまり遠隔投資あるいはテレパシーなどによって、自分に対するその目とか耳とかの肉体の感覚器官を超えた素晴らしい、インフォメーションですね、こういうものが与えられるんだということをここで言っておりますが、これはまず間違いないと思いますね。難しいですけれども、これは間違いないと思うんです。もうおそらくこれは人類が宇宙的に発達するためのもう唯一最高の方法でしょうね。心霊の霊媒に頼るとか守護霊をどうのこうのとか、そんなもう次元の低いこととはもうまるっきりこれは違う、はるかに宇宙的な真理を言っていると思うんです。でさっき言いましたように、観念的にただ頭の中で分かったというだけで終えたんじゃもうどうにもなりませんから、もう自分でとにかく時々瞑想をやったり、あるいは大宇宙空間を思い浮かべて、そしてその中へ自分の心をですね、心をぐーっと拡大させていくようなフィーリングを起こしたりですね、あれこれまあ、この、時々その、まあ、つまずいたりです、転んだりするかもしれませんが、とにかく、忍耐強くそういうフィーリングを起こす練習、自己訓練を続けられますならば、必ずそれは効果があることだと思いますよ。それでアダムスキーが言っておりますのは、非個人的な感覚波動を起こすようにしないとダメだと言ってますね。非個人的、 この言葉はなかなかいい言葉ですね。非個人的。私たちは普段あまりにも個人的なんです。これは一つはみんな名前がつけてあって、戸籍というものがあるもんですから、例えば私なんかは久保田八郎というあまりいい名前じゃないですが、まあ、とにかく名前がありますね。そしてこれは法律上認められる唯一の私の名前であって、もうその戸籍にも載っておりますし、そしてありとあらゆる文書にこの名前を記入しなくちゃならない、まあ、時々ペンネームというものを、まあ、文筆家は用いますが、それはあくまでも一時だけで本当の名前はありますからね。そこで俺は久保田八郎だと、山田太郎じゃないんだというふうにもうはっきりとこう個別感が起こってしまって、自分自身のその、一つの何て言いますかね、孤立感というようなものがやっぱり起こるわけです。人とは関係なしに、直接関係なしに、私というものはここに孤立して存在しているんだというようなフィーリングですね。どうにもしようがないんです。そこで私は名前を忘れることにしようかと思ったんですが、やっぱり具合悪いですね。いろんな文章に名前書かなくちゃならない。でその名前があるということと、それから戸籍というものがあるために、どうしてもその、個別感、個人感というものが起こります。でもそれを何とか超えてですね、もう地球に生まれたんだからこれしょうがないんです。ぐずぐず言ったってしょうがないですから、名前はまあ勝手につけてくれと。名前は一応私は久保田八郎であるけれども、しかしこれは今の生涯だけ、親父がつけた名前であって、これはもうどうでもいいんだと。私はあくまでも、宇宙の意識の一部分だと、一個のその孤立した肉体人間じゃないんだというようなことをやっぱり強く考えて、そしてそのようなフィーリングを起こさないともうしょうがないです。難しいんですけれども、そういうふうなその地球のですね、地球という次元の低いところでそういうまた訓練を自分がやるように、そういう場を与えられたということは、これは考えようによってはいいことかもしれませんね。まあ、とにかく投資の練習、それからテレパシーの練習、これは自分で練習やってないとダメですからね。何にもやらないでいて、ある日突然目が覚めたら、その投資能力がテレパシーの能力ついていたということは絶対にありえないんです。ですからしょっちゅう、まあ、直接投資の練習をやるとか、もう自分はとってもそんなことはダメだと思い込まないで、思い込んでいる限りは本当にダメですから、必ずやれるんだという絶対的な信念を持って投資の練習をやる。たびたび言いますように、壁に、自分の部屋に壁に白い紙を貼り付けて、その紙をじっと目を開けて見ながら、どっか遠方のある光景を見たいと思えば、そこへ意識を集中させて、自分の意識および心をそこへもう飛ばせたようなフィーリングを起こして、今見える、見えてくる、必ず見えてくるというふうにじっとこう目を凝らして見るんです。で疲れたらすぐ休めばいいんですね。あんまり長時間30分1時間もやらないで、5分とか10分とかずつやって、疲れたら休むというふうにして練習をやりますと、必ずそういう能力が少しずつ出てくるんです。あるいは真っ白い紙の中にこう円をコンパスで描きまして、周りを黒く真っ黒く塗りつぶして、真っ白い部分だけを作ってですね、それを水晶玉を覗き込むような気持ちでじっと見るんですね。そうしますとね、初めはそれ熱心にやってますと、その白い円の中から黒雲がどんどん湧き起こってきたりですね、光がパパパパ出てきたり、非常におかしな光景が見えてくるものですから、恐ろしくなって、やめがちになります。それやめたらダメなんです。まあ、それは一時やめてもいいですよ、休憩で。そうして次にまたそれをじっと見るというふうにやりますと、その黒雲がどんどん湧き起こってくるのが次第に収まってきて、今度本当の光景が見えるようになるんです。これはまあ今まであまり言いませんでしたがね、 こういうふうに椅子に腰掛けてですね、座ってでもいいですよ。ここを周りを真っ黒く塗りまして、中を真っ白にして、そうしてじーっとあれを見つめて、ただ漠然と見つめるんではなくて、何かを見ようというふうにその思考性を持たせるんです。そういう練習をやるわけですね。変なものを見ようとしちゃいけないです。何か例えば自分が部屋の中で、自分の部屋の中でやってる場合は、今自分のその家の玄関口に誰がいるかなというような、そういう光景とかですね、あるいは自分の家のずっと前の方の風景、そんなものがはっきり見えるかどうか、見えてきたらそれが自分の家の周りの風景はもう自分で分かってますから、本当に見えてきたらこれは正しいということが自分で立証できるわけです。そういう練習をやってみてください。それからテレパシーの練習は、これはいろいろ方法がありますけれども、一番いいのはやっぱり人間同士でお互いに想念を発し合って、それをキャッチすると、そしてお互いに回答を言い合って、どの程度当たったかというような練習、これは一番いいですね。人間の想念がやっぱり一番強いからです。そういうふうにして、敏感なその感知力ですね、これをつけないと、なかなかこれからの激動の社会を生き抜くというのは難しいですね。いつ何が起こるか分かりませんからね、生き抜くためにも必要ですが、それより何より宇宙的な人間になるということは、そういう宇宙的な能力を起こすということでしょうね。で、第12回へ行きますと、ここは絶え間なき進歩の報いというところで、本講座の要約とありまして、第1課はこうだ、第2課はこうだというふうに簡単に説明してありますが、たびたび言いますように、第1課とそれから第9課が最も重要であるというふうに聞いています。で、156ページのしまいのあたりで、ブラザーズは読者の多くがこの講座を通じて十分に発達し、研究グループを組織することを望んでいます。それから、あなたが研究してきたこの講座はブラザーズから祝福されていますとありますね。たびたび言うことですが、こういうふうにいわゆる GAP 活動ですね、 Get Acquainted Program と言いますが、これは知らせるという意味と、それからもう一つは知り合いになるという意味がありまして、その知り合いになるというのは、世の中のあらゆる人と知り合いになることももちろん悪くないですが、それはちょっと無理ですから、せめて、このアダムスキー問題、あるいは宇宙哲学などに関心のある人たちがお互いに孤立しないで、こうして一定場所に集まったり、あるいは手紙などをやり取りして、お互いに知り合いになるということが大切だという意味で、この GAP 活動というものがスペースブラザーズの、暗示によって、勧めによってアダムスキーの始めたところなんです。で、それを確実に私たちはもう何十年やってきていますからね。したがって、これはもう全く GAP 活動の本道を行くものだろうと私思っているんです。で、これをまたスペースブラザーズが、注目されないはずはないんで、やっぱり注目しておられると思いますね。たびたび言うことですがね、例えば今年の6月にも、この月例会のこの場所でですね、月例会の最中に外黒い円盤が、円形の円盤がずっと飛ぶのを見たという人がありますね。昨夜私はそのことを電話で、聞いたんですがね、それまで私も知らなかったんです。で、他の人は全然気がつかなかったという話です。注目されるんだということを、妙なプライドを持って自慢してはいけないし、また傲慢になってもいけないんですが、とにかくそういうことがあるということは大変ありがたいことですね。それから157ページ、毎日読むこととありますね。 これも重要です。1日に1課の少なくとも1ページを読み直して、その中に述べてある事柄を思い浮かべながらその日を過ごすのは賢明ですと。そうすればいつの間にか多くを身につけている自分に驚くでしょう、とこうあります。絶えず読むんですね。そして、特にまた、辛いこと、あるいは悲しいこと、苦しいことがありましたならば、もうこの生命の科学、あるいはテレパシー、あるいは宇宙哲学、どれでもいいですから、あるいは宇宙からの訪問者でもいいです。もう自分で思いのままにパッと開いて、目についたところをもうそのまま読めばいいんです。初めからじっと読んでいこうとしなくてもですね、どこを読んだっていいことを書いてありますから。私なんかも昨日この生命の科学と一緒に宇宙哲学という本がありますね、あれを久しぶりに開いて読んでいましたら、なんとこんなに素晴らしいことを書いてあるのかと、改めて私はその内容に驚いたような時代です。自分が訳したのでありながら今になって驚くというんですから、いかに私が間抜けであったかということが、まあ、分かるんですがね。やっぱり時々読まないといけませんね。時々では毎日でもいいでしょう。で、158ページの、再び宇宙の意識とはというのは、これは噴水に例えてありまして、水が噴水でその空中へ投げ上げられると小さな水滴になるんですね。あれはよく気をつけて見ていますと、本当に小さな玉になってバラバラになっています。このバラバラになった状態が人間として個々に肉体を持って生きている状態に例えてよいでしょう。でそれがまた下へ落ちていって元の水の中へ帰っていく。そしてまた別な水滴がたくさん打ち上げられるというふうになっているわけですが、まあ、人間もみんな個々にそれぞれの肉体があり、そしてまた男女別があり、環境も違うというふうにバラバラに生きているように見えるけれども、本当はみんな元の一つの生命の海から今その放射されてきているんだということです。それから159ページの要約というところの、この講座を応用すれば奇跡が起こると、これが、間違いのないところです。非常に重要なところでして、その奇跡を起こすにはどうすればよいかということが160ページに書いてありますね。160ページの真ん中辺で、創造主は力であるところの精霊に、すなわち諸元素中の H に対して命令または暗示を与えたことに注意しなければなりません。で、諸元素中にはその命令を遂行するための H が存在する必要がありましたと。で、次のところ、一物体が果たして現象化するかどうかという疑惑は創造主の意識の中にはありませんでした。必ず現象化するという絶対的な確信があったからであると。で、その2行先のところに、我々各人の内容に存在しなければならないのは右の種類の確信です。還元すれば、その次鍵括弧で囲まれているところ、これ最も重要ですね。どんなアイデアが思い浮かぼうとも、それは必ず実現するという絶対的な確信が各人の中になければならないのですと。この確信、信念ですね。で、この種の確信を持つならば、それは創造主が確信を持つことになるのですと。それはそうですね。創造主が絶対的な確信を持って命令を与えたのならば、それと同じようにやれば、結局それは創造主の確信と同じことになると。こうして、いわゆるミラクルワードという言葉を、私はという名前をつけた言葉を繰り返す方法をお勧めしているんですが、私自身もやっています。161ページの復習のところを見ますと、 まず我々はアイデアを生み出す意識なるものを考えてみましょう。言い換えれば、何かを現象化しようと思う場合に、それを生み出す意識の能力は無限であるという確信とともに、その物事の意識的な青写真を持つのですと。青写真を持つということは、心にイメージを描くということです。実現してしまったイメージを描くということです。で、次にその青写真中のアイデアを捨てないようにし、それを現象化せしめるのに、言葉による命令が十分な確信とともに与えられねばなりませんと。これ訳中で、何々は必ず実現するという強烈な反復思念を意味するとあります。反復思念ということは、繰り返して思い浮かべて、そして言葉を唱えるということですが、これを十分な確信を持ってやるわけです。これがミラクルワードというふうに私名付けているんですが、大体このことはすでにもう多くの実証があるんですね。何度も言いますように、神戸市にお住まいの辰巳直道という先生、私も昔親しくしていただいた方で、偉大な方ですけれども、必ず治る治るという言葉を唱えさせて、どんな難病でも治すということを長年やってこられた先生ですね。もうがんだろうが、中風だろうが、何だろうが、もう普通 の病院で見放されたような病気をどんどん奇跡的に治しておられる先生でして、今でもそうなんですがね。これはやはり言葉の持つ偉大な力というよりも、反復思念の偉大な力ですね、これを応用して、治しておられるんです。そういう実証がありますからね。決してこれはいい加減なことじゃないんです。それから GAP の会員の方の中でも、これをすでに応用して素晴らしい効果を上げておられる方もかなりいらっしゃいますね。例えばですね、あそこの静岡県の伊豆半島にお住まいの高梨和明氏と言いましたかね。そうでしたね。めったこっちの月例会には見えませんが、この高梨君はですね、強烈なその反復思念をやって、ミラクルワードを唱えて、自分が欲しいというよりも必要であった素晴らしいものを手に入れたんです。それ何かと言いますとね、これは話していいでしょうね。別に悪いことじゃないでしょうね。別に変なものじゃないですからね。250万円する素晴らしい自動車です。そんな自動車は必要ないじゃないかと思われましたが、本人には必要だったんです。なぜかと言いますとね、空の円盤をこの観測するためには、自動車の屋根がボタンを押すとさーっとこう開くようになっていないといけないですね。これだとどこへ行っても、自分のこのフィーリングで感じた好きなところへ行って、そしてさーっとこう開けたまま、夏なんか特にいいでしょうね。開けたままでこう空を見ながら行けるわけです。あんまり空ばっかり見てると運転は誤かもしれませんが、まあそれは止めてからでもいいです。そういう車が欲しかったんです。250万円ほどするこのそういう素晴らしい車を実際手に入れて、そして自分で随分熱心に観測をやっているんです。だからその観測の効果もありまして、相当すごい光景をいろいろ見ているようですがね。詳しいことはよく知りませんが、あんまり本人は発表しませんからね。何か素晴らしい体験があるようですね。でそういうふうにミラクルワードを唱え、反復思念をやって、そういうような素晴らしいものを手に入れるということはできるんです。誰でもできるんです。161ページの真ん中辺のところ、意識はアイデアの作り手であることに注意しなさいと。精霊とは力と英知です。その息子が意識の有意していた原型の似姿を持つ現象で、これにより三位一体となるんだと。でここは、あらゆる生命体においてはまず意識があり、次に宗教界で言っている精霊があり、 その息子として現象があるということで、この3つを合わせて三位一体ということになるんですね。このどれも分離することはできないということです。こういうふうになりますね。まず一番上に意識があり、それから精霊というものがありまして、現象というものに至るわけで、精霊は力と英知と一緒に一緒くたにしたものが精霊という。これはまあちょっと宗教的な言葉で、あんまりまあ使いたくはないんですが、力と英知と言ってもいいでしょうね。ですから意識というのはアイデアです。アイデアだけでもものが実現しませんから、そこに力と英知が加わって実現させるわけ。そしてやがて出てきたものが現象。この3つが三位一体ですね。161ページのしまいのところ、意識と心が等しい釣り合いを保って融合すれば、人間は自己の肉体を完全な健康状態に復元できます。それはそうでしょう。意識の世界というのは完璧な世界ですから、何ら欠陥のない世界がすでに意識の世界でできているはずですから、それを心によって現象界で実現させれば、やはり完全になるわけで、人間の肉体なんかも本来これは欠陥だらけに作られたものではなく、とにかく意識によって完全に作ろう、完全に作ろうというような、そういう意欲のもとに人間の肉体が創造されたに違いないですね。したがって、人間がですね、まず意識の世界の完全さというものを自分で意識します。これを意識的意識という。意識的意識というのは、意識という宇宙の意識というようなものをさらに人間の個別的な意識でもって意識する。これを意識的意識と言います。意識された意識と言ってもいいでしょうね。まあ口で言うのは、私が口で言うのはもうそんなにこれは難しいことではなくて、もう何十年これ繰り返しやってきてるわけですから、理論的には私によく分かっているんです。皆さん方も理論的にはもう十分お分かりと思いますが、さっきたびたび申しましたように、理論で分かった、観念として捉えたというだけじゃダメですから、一つフィーリングを高めてですね、非個人的な人間になると。非個人的、久保田八郎というここに孤立した一個人じゃなくて、私がまあその名前はあってもですね、あるいはここに肉体があってもですね、それは仮の姿としてあるだけで、本当は宇宙の大宇宙空間の意識というもののそれの一部分としてここに今現れてるだけだというような、そういうフィーリングですね。それを起こすように、本当の実感として起こすようになれば良いのだろうと思うんです。まあそれは時にはですね、そういう実感を絶えず起こそう起こそうとしていても、やっぱり現象の世界に目が奪われるんです。私なんか俗物ですからね。だから、時にはそういうフィーリングを全く忘れてしまって、もう単なる一個人に戻ってしまうことがあるんです。これを私はこの頃も人間の側に付く表現をしているんですが、そうじゃなくて神の側に付こうというふうに考えるならば、意識の世界に自分が潜り込んでしまうと、こういうようなフィーリングが起こると思うんですね。神ということはあまり使いたくないですが、もうやっぱり、高揚感を起こすには、まあそれは時にはいいでしょう、神という言葉を使っても。これをごく端的に言いますと、もう人間であることをやめて神になろうということに結局は尽きるわけですね。お互いに神になろうじゃありませんかと。難しいんです。難しいですが、難しいと言ってそのやらない やらなくっちゃダメですからね。まあ少しでも、頑張っていきたいと思いますね。それで162ページのおしまいのところ、ブラザーズによって示唆された方法は次の通りですと。結成されたグループはこの講座で述べられた原理の研究と応用に努力してください。特に生命の科学講座の研究を目的として形成されたグループは宇宙の法則に従って行動し、あらゆる宗教政治団体と関連なしに独自のグループとして活動してくださいと。しかし啓発の目的をもって人間社会のあらゆる面に関心を持たなくてはなりません。建設的な分野で貢献しうる人をメンバーに加えるのは自由ですが、神秘主義を促進するような人は避けてくださいとありますね。我々は事実を望んでいますと。神話や神秘主義を望んでいるのではありませんと。で、その次に、我々が神の似姿を表そうとするならば、神のように生きる、神のような生き方をする必要がありますと。まあ、さっきの通りです。で、神秘主義を促進するような人は避けてくださいとありますが、これは前にも言いましたように神霊とかですね、あるいはその他何かの神秘主義、例えばオカルトとかですね、あるいは占星学とか星占いですね、あるいは今の、守護霊とかですね、霊媒とか霊界通信、そんなものはもう一切避けてくれということを言っています。ですから、毛嫌いするというんじゃなくて、そういう人が入ってきてもしその引っかき回そうとするならば、あなたはここ場所を間違えてきているんだから遠慮してくれませんかと言って、排除する、穏やかに排除するということは、これは必要なことでしょう。引っかき回されて黙っているのが、これが愛じゃないですからね。そういう意味で私もまあ時々その嫌われ役をやるんですが、これはしようがないです。混乱を起こしてかき乱そうとする人があれば、どうしてもまあちょっとこういうふうにこうやらなきゃしょうがないですね。そこで久保田は差別しているというようなことを言う人もあるんですが、これはやっぱり本当のところが分かってもらえないんじゃないかと思うんですがね。アメリカのステクリング氏から聞いた話では、かつてアダムスキーがこう言ったそうですね。こういう宇宙哲学の研究グループがを結成して、その会合をやっているときにかき乱すような人がいたら、まずそれを追い出してから本当にやる気のある人だけでやってくれというふうに言ったという話ですが、まずこれは間違いないと思います。毛嫌いするんじゃないですが、もう次元の高い雰囲気を保たなくちゃいけませんからね。やっぱりそうせざるを得ないでしょう。また良き生活を望む10代の少年少女を激励しなければなりませんとありますね。まあ、若い人をその若いからといってその、バカにしてかかるようなこと、これはもう絶対いけないことです。いつまでも若い人がこの若者のままじゃないんだな、年取って大人になりますからね。そのことを考えて、やっぱり激励し指導するということが必要だとこう言ってるわけですね。それじゃあ時間が来ましたので、これで一応置かせていただきましょう。大変どうもありがとうございました。